マタイによる福音書第26章の26節から30節。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい。これは罪が許されるようにと、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。以上です。最近のあの調査では、一人でご飯を食べている人が増えてきたというふうに言います。まあ、また最近は子ども食堂みたいなのがありまして、食事をですね、もう一人で子どもが一人で取るだけではなくて、もう取らないというか、与えられないという、まあ、そういう食卓もあるようです。まあ、だんだん食卓の模様がですね、変わってきたのだなというふうに思います。昔はですね、丸いちゃぶ台でですね、みんなでですね、ご飯を食べてたでしょう。まあ、その間にですね、お父さんお母さん喧嘩するとちゃぶ台がひっくり返ったりですね、なんかそういうものあったんだと思いますが、まあ、しかし考えてみると、それもコミュニケーションの一つ、家族のですね、ある形の一つだったんだろうなと思います。それがですね、それぞれの生活のリズムとなって、一人になって、そして一人でご飯を食べるっていうのは、やっぱり寂しいかなというふうに思います。まあ、私も単身赴任がですね、2年間ありましたので、やっぱり一人で食べるっていうのは本当に寂しいですね。まあ、ですから、テレビをつけたり、ラジオをつけたりするんでしょうけど、やっぱそれでもですね、やっぱり家族でご飯を食べるっていうのが、やっぱ一番ですね、幸せだなというふうに思います。まあ、皮も味のうちですから、食事はですね、一人で食べるよりもみんなで食べる方が美味しいと思います。まあ、教会が礼拝後にですね、共に食事をするというのはそういうことなんだろうなと思います。まあ、一人暮らしになってしまった方々もおられますし、ですね、クリスチャンは自分の家庭では自分一人だけで、の人でもいるかもしれない。でもそういう人たちが、毎週教会に来て、そしてお昼に共に食事をする。そこにこそですね、交わり、神様を中心とする交わり、有意義な教会の交わりというのがある。だから、日本の教会というのは、毎週ですね、食事というのをやっぱり し続けてきました。まあ、ところがですね、それが最近なくなっているということにですね、ちょっと寂しいものもあります。まあ、その、みんなで食べる食事のですね、場所をですね、やっぱり作っていくということも、まあ、これから教会にの課題の一つかなと思います。まあ、イエス様は人々と食事をすることをですね、とても大切にされています。まあ、汚れた者とかですね、徴税人とかって言われてですね、忌み嫌えている人たちとともに、実はお食事をされています。まあ、ある時には罪人された人たち、ある時には5000人の人たち、ある時にはファリサイ派や律法学者の人たち、まあ、イエス様にも攻撃している人たちとも食事をされている。まあ、この食事の時に、いろいろな奇跡が行われます。まあ、イエス様の足をですね、涙で濡らしながら髪の毛で拭いたナルドのですね、出来事も起こりますし、またマルタとマリアのことも多分そうだと思います。まあ、重要な対話がなされたり、福音の御言葉をそこで語っておられる。まあ、そして十字架にお書かれになる前に、どうしてもこの食事がしたいと言ってされたのが、今日読みました杉越の食事です。ですから、イエス様と共に食事をするときには、いつも何か出来事が起こるし、御言葉が語られるし、奇跡が起こるのだなというふうに思います。そう思うと、自分たちが食べている食事の中にイエス様を迎え入れられているかということ、そのことを考えるのです。やっぱりこれ習慣だと思うんですけども、我が家ではですね、食前の祈りっていうのをですね、します。まあ、それは牧師の家庭だからそうなんですけど、我が家はルールがありまして、一番下の者からですね、お祈りをして、全員がお祈りをする、全員がお祈りするまではですね、ご飯を食べないという、そういうルールがありますのでですね、ですから今でもですね、ご飯を座るとすぐですね、娘がですね、祈り始めますですね。で、長女がですね、多分3歳ぐらいの時、4歳ぐらいだと思うんですけど、まあ、神様、今日も一日守ってください、お食事をイエス様の皆によって感謝します、アーメンというふうに祈ってた。 まあ、とにかくですね、何でもいいですね。で、まあ、それにですね、そのうち お食事が食べれないお友達にもどうかですね、イエス様の祝福があるようにとか、まあ、そういう付け加えていくんですね。で、実はそれを身を見よう見まねですでお祈りしてたのがですね、次女のですね、次女ですね、2歳ぐらいだったと思うんですね。毎日それは3回ですね、お祈りするから2歳でもやっぱり聞いてるんですよね。そしていきなりですね、ある時こうですね、祈り出したんですね。ですから食事が前に並べられると、なんかわからなかったんですけど、ごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってアーメンって言ってるから、なんか祈ったんでしょうね。で、ですね、まあそのままにさせてたんですね。するとですね、それから10日後ですね、はっきりわかるように祈ったんですよね。でなんて祈ったかっていうと、2歳だったんですけど、神様、今日も一日守ってください、お姉ちゃんが元気で幼稚園に行けますように、お食事をアーメンって祈ったんですね。で、まあ、そう言って自分の言葉で祈ったら別に誰も教えたことないんですけど、でその日ですね、上の娘がですね、風邪でですね、幼稚園を休んでたんですよね。誰が教えたんだろうと思うんですよね。でも幼子っていうのはこれだから神様の祝福を受けるのだなと思いました。食事の時にやっぱり奇跡が起こるんだ、その時にですね、私はもう実感したような気がします。それからですね、お祈りっていうのをですね、ずっとして、3番目が生まれてもですね、今でも3番目から全員祈るというルールがですね、我が家にはあります。まあ、イエス様は弟子たちと十字架の前の食事でパンを取って食べなさい、これは私の体であると言われました。まあ、それは弟子たちと最後の食事、最後の晩餐の時のことです。まあ、この食事は現代の教会でも聖餐式として行われています。まあ、イエス様はこの時弟子たちを迎え合い、大切なことを残されたのです。これが行われる時にはいつもあなたと共にいるのだ、まあ、そのことの御言葉をですね、私たちはどれだけ聞いているか、私たちが食事をする時にはいつもイエス様が共にいてくださる、そのことをですね、私たちはですね、もう一度ですね、思い返すことができるんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様を中心とした交わり、そして私たちは食事の時を持ちます。どうかその食事が私たちにとって信仰を増すもの、また私たちの信仰を確かめるものとさせてくださいますように、日々の生活の中にいつもイエス様がおられ、そして感謝してイエス様を受け取ることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、そして博多教会、そこに集う信者、求道者、牧師、母子の家族をお守りください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う者、働く者をどうか聖霊によって守り導いてくださいますように、今日も豊かな聖の祝福によってこの店が運営されていくようにどうか導いてください。苦しむ者、病んでいる者、絶望に追い込まれている者、死に直面している者、被災地で希望をなくしかけている者、どうか一人一人にイエス様自らが寄り添ってくださいますように、今日も生きるために必要な糧を聖霊によって私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。